仏教で人生はもっと面白い。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。ナビゲーターの佐藤です。では本日は東京にある東京グランドホテルにお邪魔しております。では藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
はい、
お久しぶりです。
はい、久しぶり。
機外中に申し訳ありません。
いいですね。これから英語の座禅会やるんですけど。
お、対象は外国人の方ですか。まあ、
はい、そうですね。まあ、これも曹洞宗の一つ、この東京オリンピックに向けて、
はい、
日本の文化を伝えようみたいな、そういう流れの中でこう始まってるんで。
どうですか、ご来客は。
ご来客、最初ね、どんな人が来るのかと思ってましたけど、
うん、
まあ、ここグランドホテルなんで外国人 の、 宿泊客がいるから、その人たち向けにっていう話だったんですけど、宿泊客はまだ多分来たことがなくて、
はい、
まあ、この近所に、で仕事してる人とか、あと留学生の人とかが今のところ来てますね。まあ、そんなに、まあ、せいぜい10人ぐらいですかね、多くてもそのくらいの感じで。
どうですか、こう反応というか感触というか。
まあ、まあ、座りやすいように最初やっぱり僕のスタイルで体ほぐしてから座ったり、
うん、
して座るので、はい、思ったよりこう敷居が低いみたいなと、あと終わった後に30分ほどいろんなこう質問とか、
はい、
僕も投げかけてディスカッションみたいなしたりしてるので、
うん、はい、日本人とも違いますか、やっぱり視点っていうか、質問してくる感じとか。そうでもないですか。
そう、今んとこも割とどうやら日本に住んでる人たちだから、なんていう、日本人的なこの質問の時間の、送り方みたいにしてるのかなと思ったりするけどね。必ずしも白人の人だけじゃなくて、アジアのタイの人とかね、韓国の人とかいるから。
はいはいはいはい。実はアジアのその上座部の国の人にとっては禅って結構目新しいものみたいですね。
ああ、そうだろうね。全然違うテイストなんだろうね。
はいはい。
どういうふうに思うんですかね。
どうなんでしょうね。
まあ、日本に逆はその、まあ、禅とか浄土真宗がね、盛んなところに今テラワーダの仏教が入ってきてるから、
はいはいはい、
その逆の現象が起きた時に、ね、起きてるのかね、よく知らないけど。
そうね。じゃあ今日もその外国人の皆さんと、
はい、まあ、来てくれればですけどね。8月は日本人が一人でしたから。
宣伝じゃないですかね、やっぱり。
知られてないんですか ね、 ね、
ニーズはあると思いますけど。
またあと平日の4時から6時だからね。時間的にもちょっと、
そうですね。じゃあ今日は僕も後ろの方で。
ああ、どうぞ。はいはい。
もしかしたら2人でや
る。2人でやるって。まあ、開けてびっくり。
はい、はい。おかげさまでこのポッドキャストも実はこれが多分33回目か4回目の放送になると思うんですけど。
よく続いてますね。
いや、最初は本当にどうなることかと思ったんですけど、
まあ、始めるとなんとかなるっていうか。
なりますね。で、いろいろこう協力して収録に参加してくれる、くれる人も多くて。
協力してくれるか、協力させてんじゃない。
いや、みんな喜んで出てくれてるんですよ。だって断捨離の山下さんだって、
はいはい、そうだね、喜んでくれたからね。
喜んでもう本当
にユカッチね、スラックラインのユカッチ、
スラックラインのユカッチとか、まあ、あと、また上映会ありますけど、後藤沙耶
香さんもそうだね、
はい、またゲストシリーズもなんか充実させて、
うん、時々はやっぱり僕にこういうゆかりの人がいて、
はい、
みたいな、必ずしも仏教プロパーじゃない、
はいはいはい、
僕の広い関心のこの現れとして
、はい
はい、僕は仏教ってど一つの関心は、仏教ってどのくらいエクスパンドできるか、こう拡張できるかっていう、僕はよくほら仏法っていうのは僕らの生活より大きいみたいな、
はいはい、
全部にカバーしてるんだから、
はい、
うん、つながりさえ見つけれればどこでもこう 入っていけるようなもんじゃない じゃないかなと思ってるから、まあ、うん、それを実地にこう試してるみたいなところもあるよね。テストしてるみたいな。
そうですね、
施法と仏法っていう、
うん、
道明さん言ってるよね、
はいはいはい、
施法っていうのは我々がやってるようなこう世間の、
うん、
こういろんな動きですけどね。
世間の世に法ですよね、
はい、施法と仏法というですけどね、はい、
うん、まあ今回、まあ、30回も超えたのでちょっとこれからテーマを絞って、またインタビューしたいなと思うんですけど、この何回かは、衣装さんも大好きな、武術、
うん、
古武術ですか、武術でいいですか、
まあ、武術でいいですよね。
武術についてちょっと、まあ、何回か お伺いしたいと思うんですけれども、最近なんかこう武術に関する出会いとか対談とかありました？
あ、そうですね、あの漢詩意見っていうあの、
はい、
中国の起源 の武術をあの日本で指導しているあの、はい、三岡秀俊さんっていう、
はい、
まだ若い方ですけど、
はい、
と対談を朝日カルチャーで3回ぐらいしたんですかね。
あの漢詩意見って一種のあれ合気道というか、あ、間違えました、木の武術ですか。
いや、そういう、いや、憲法でしょうね。
憲法、
はい、剣学ってあのほら剣ですよね、
拳の剣、
拳の剣、
ね、はい、
剣学、
うーん、
学問、
へ
え、まあ、僕もよく知らないですけどね、そんなに、学んでるっていうことは ないんですけど、
うん、
そのでも漢詩意見の考え方とかその傾向法が非常に僕には興味があるんですよ、うんうん、という一番関心なのはあの型がないんですよね。
あ、型がないんですか？
型がないんですよ。型を、覚えていくっていう、まあ、僕らがよくイメージするのとは違って、あの型を生み出せる体を育てていくみたいなことなんですね、うん、あの自然に自分の体の中から必要な動きがハッと生まれてくるようなそういう体を育てていくというか、そういう体を訓練していくみたいな考え方なんですよ。
例えば物を、まあ、持ち上げるみたいな、まあ、簡単な動作でも、
そうですね、
そういうあるべき、あ、
よくあるのはその両腕をスーッと上に持ち上げていくんですけど、
はい、
あの先生がパッとこう邪魔したりするわけです、
はい、
そうすると止まってしまう、グッと止まってしまって、
はい、
でその抵抗に対して腕の力でグッて打ち勝って上げようとするんだけど、
はい、
それだとあの技にならない、ね、
うん、ほうほう、
はい、でそこをただ上げる、本当にただ全身がうまく統一が取れてつながって手が上がっていれば、あの止められようが止められようが関係なく上がるっていう、そういう練習をする。
でもその時点でイメージが
うん、
分かるんですね、僕にとっては、
うん、
その邪魔した手を払うつもりがなくても、
うん、
邪魔にならないで上が
っちゃう、止められないっていうことですね、
止められない、
うん、
あ、へ
え、だから手と手のぶつかり合いにならないんでしょうね、それは。
できます、それ？
いや、難しいです。
ああ、やっぱそうですか、
はい、やっぱりあの手にガツンって当たったら そいつに打ち勝とうっていうふうに、
うんうんうん、
僕のいつもの癖が出てしまうけど、
うんうん、
あたかもぶつからないかのように、うん、例えば腕と肩が、切れないみたいなね、ガツンとぶつかるぶつからないんだろうね、スーって上がってるわけだから、
その
僕は全身に上げてるけど向こうは腕で止めようとしてるから勝負にならないみたいな、そういうことが可能かどうかを、まあ、
すごいですね。
そういう精妙な体の持ち方っていうか、を探っていこうっていうことですよね。
それはある意味では本来そういう使い方ができるように体自体は仕組みとして成り立ってお
る。普通じゃ多分できないんじゃないかな、人間は多分。
うん、例えば衣装さんがよく言うように赤ちゃんの頃だったら例えばそれができてたかもしれないとか、そういうことではでもない。
うーん、どうかな。 赤ちゃんだったら止まっちゃうかな、どうなんだろうね。別にその時を、どうかね、違うと思いますね。やっぱり新しいステージに行こうっていうやつでしょう。
おお、アセン
ション。やっぱり武術っていうのはその力がない弱いっていうのをどうやってその克服していくかっていうところでできてるわけですよ。
へえ、あ、そういうことですか。
生き死にのこの命のやり取りですからね。
はいはいはい。
だ、不利なシチュエーションでどうやって勝っていくかみたいな、
うんうんうん、
あるいは少なくとも自分の命をどうやって救うかみたいなところ、
うんうんうん、
来てますよ。だから ある意味宗教なんかよりもっとシビアな世界ですよね。スポーツなんかよりもね、
そうね、
命失うか大怪我するか、
うんうんうん、
あるいは自分の志が貫徹できないわけ、
うんうん、
でしょ、
はいはい、
家族を守るとかっていう、うん、志を通すときにどうしてもやっぱりそこに争わざるを得ない、うんうんうん、争いを求めてるわけじゃないけど争わざるを得ないようなシチュエーションが生まれたときにどうやってこれを切り抜けていくか、そのときは多分もちろん直接なコンバットにならないようには努力するかもしれないけど、それを避けられないときがあるんだけど、そのときに使わない方がいいけど、
うんうん
う
ん、
そこをうまく局面変えれるようなことを練っていくわけでしょ。昔みたいにもう戦できないわけだから、
うんうんうんうん、
でもそれはいろんな面でまだそういうシチュエーションがあるから、
うん、
その武術の世界で練られてきたその心の使い方とか体の持ち方みたいなのは身につけとくっていうのは僕は、
うん
うん、今日大事なことだし面白いなと思いますけど、
ね、昔のその武術の日本の蓄積の中には、そういうものもすでにあるっていう感じですか。
ああ、それはそういう剣豪小説に出てくるような人が実際いたっていうふうに僕は思いますけどね。
はいはいはいはい、
単なる作り話とおとぎ話じゃなくて、そういう普通じゃ考えられないようなことができたような人たちはいたはずなんですけどね。
それと、まあ、例えば仏教とか禅とかっていうものにどういうこう、
まあ、
親和性というか共通点、
ある意味その仏教も日常の心の使い方とか、
うん、
日常のリアクションパターンっていうのを、乗り越えていかなきゃいこうっていうやつですね。日常のリアクションパターンっていうのを、まあ、ボンプって言い方するわけで、
はいはいはい、
でブッダってそれと全然違うリスポンスパターンなわけですよね、
はいはいはい、
じゃあリアクションパターンからリスポンスパターンにシフトするっていうのが仏教のプロジェクトだとすると、
は
い、武術も全くパラレルで日常の、不効率な雑なね、
はい、
体の使い方の延長線上には死しか待ってないので、
は
い、
そうですね、
うん、そこから見るとありえないようなこう動きですよね。例えば踏ん張らずに動くとか、
うん、踏ん張らずに動く、
うん、
踏ん張らないで動けるんです
よ。動くときに踏ん張ると踏ん張ってその反作用で動く、だから 2拍子になってしまうでしょ、
はい、
だからもうそれで踏ん張った途端にぐさってパカッとやられちゃうわけだから
踏ん張ら
ずよいしょじゃないですよ、うんこらしょでしょ、
はいはい、
これはダメですよね。それを、一拍子かあるいは無拍子って言って拍子がないという言い方をするんですけどね、そういうふうに言うしかないんですね。1、2って なくて、
うん、
1かえっていうどういうんだろう、怒りが全くない状態であ 自分の目の前に刀が出てくるみたいな、
うん、大げさに言えば例えば野球だったらバットを後ろに引いてから打つみたいなのが、
まあそういうことです
ね、僕らの動きのイメージ、
はいはい、バックスイング
があって振る、うん、
はいはいはい、
それがなしで前に行くっていう感じですか。
そうですね、
はい、すごいですね、可能なんですね。
可能なんでしょうね、うん、それは可能ちゃんと稽古すると可能になるような練習体系っていうか、があるんじゃないかって、あるいはその、まあ、選ばれた人しかそれが身につかないかもしれないけど、
うんうん、
僕は興味がありますね。
おその三岡先生のとの、まあ、対談でも、まあ、実際にこう技をかけたりかけられたりも知ってるんですよね。
そうですね、
技っていうか、
はいはいはい、
なんかこう これすげえとかこれ面白いっていうの
を、まあ三岡さんと、まあ、体つき見たらとてもこの人にね、向かっていこうという気は起こらんし、
はいはいはい、
ですけどね、まあ、三岡さん自身はいろんなストリートファイトとかそういう実戦をくぐり抜けてきてるような人らしいので、ま
あ、
そんな風には見えないですけどね、温厚なこう笑顔の素敵な方ですけどね
はいはい、はい、そうですね、うん、
でも彼もそういうこの義理のところに身を置いてこう自分を見つめていくみたいな、そういう割と愚道者的なところもあるので、
うん、
それにあの漢詩意見ってやっぱり中国のものだから全的なこう考え方っていうのはやっぱりルーツとしてあると思いますけどね、
うんうん、まあ、
老荘思想的なものとか、
うん
うん、だからその点で僕は非常にあの刺激をインスパイアリングっていうの、うん、刺激を受けるあの一つのリソースですね、武術は僕はリソースになるんですね、ボディーワークもリソースになるけど、
うんうん、
まあ、武術もボディーワークといえばボディーワークですけど、
そうですね、はい、もっとこうそうですね、うん、はい、
僕にするとボディーワークも武術ですよね。
そうですね、
あんまりその辺は仕切りはないですね、
はいはいはい、
まあ、あと座禅もボディーワークでしょ、
はいはい、
で武術つながりますよね。
そうですね、
あ、まあ、今回ちょっと時間ないからあれだけど、もう一人その三岡さんの後には当然っていう刀の禅って書くんですけど、
はいはい、
小吉茂先生っていう人と知り合って、
はい、
あの対談できましたから、稽古も、稽古というかあの、はい、稽古も2回ほど参加させてもらって、
当然もう刀禅ですよ、
ね、はい、刀禅、
それは簡単に言えばどういう、
うん、もうすぐ秘伝にね対談が出るんですけど、
はい、
あの刀っていうのは道具 の, せあの極地で、
はい、
その刀っていうのはあの人間に刀を刀として最高度に使えるためには、その使う人にあることが要求されてくるわけです。刀を刀として使えるか身体になるっていうことですよね。だから道具が人間を育てるっていうことですね。そういう意味を込めて刀の禅で当禅って、
は
あ、でそういう体になったら、あのそういう体があの手をこう動かせば手が刀になるしっていうことですよね。
手が刀になる、
うん、
その刀そのものがその手の延長 になるんですか、それとも
そう刀によって、鍛えられたあの体を持った人が手を動かしたらそれは切れる手になってるわけでしょ。
へー、実際切れるんですか。
いや、そういう意味じゃないですよ。
あ、なるほど、
うん、刀ってあれ細い、しかもこうなんていうんですかね、ハマグリ型の形してるでしょ、独特のものですね、
はい、
で刃先っていうか刃筋がちゃんと整わないと、うん、横でパシンってなぎいてる、なぎってるっていうのかな、では切れないじゃないですか。
うん、そうですね、
確かに。あれが切れるためにはしかもちょっとでも触ればスパッと切るわけだから、
はいはい、
力でつくじゃないんですよ、当てれば切れるんだから、
あ、
だからそういう精妙な使い方を要求するような道具を人間が作り出して、その道具によって人間が体の自分 の, その身体の使い方を学び、
うん、
こう深めていく、精妙なものにしていくっていうことですね。だから、まあ、そういうコンセプトが当然
な
わけで、まあ、僕らで言うとその当然刀がそういう扱える体が横領器扱ったりあの剣台出したりっていう、そういう人が歩いてそういう人が座ってっていうことだから、
うーん、
そういう点では僕はその禅っていうつけた意味合いはよくわかりますね。あらゆるところにこう土台のまた土台になるようなそういうなんか大事な原理原則みたいな、
うんうんうん、
しかもそれは関連的なものじゃなくてちゃんと体の中にこう体現されているようなものです
ね。うんうんうん、まあそれが、まあ、石尾さんおっしゃってるその、まあ、ソマティック的なっていうことですよね、
うん
うん、身体的な、ねま
あ、強調してる、もう言わずもがらない、禅ってのはもともとソマティックだと思ってるけど、あまりにも精神主義的に理解されてるからソマティックっていうつけるけど、それが仕事使命が終わって禅って言ったらもうソマティックってみんなが、
あ、
常識がなればもうソマティック取ってもいいですよね。
あ、
まあ、もうそうしたらもう全部いらないかもしれないけど、ね、
もう人間学部愉快学科ですね、
うんうんうん、はい、
わかりました。
そうそう、時間ですか。
そうですね、はい、じゃあ続きはまた次回に、はいはい、
武術シリーズその1はこれでじゃあ終わります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ皆さんさよなら。
はい。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。